やつらにうるせえやつらの件。はい、どうもごきげんよう、サンキュー達夫です。唐突なんですけれどもね、今日はクニーさんと、そしてホロッコの堀田さんをお迎えして、まあ、うるせえやつらについて語っていただくことになりました。唐突に。で、今このポッドキャスト聞いていらっしゃる方々の中で、まあ、うるせえやつら実は見たことないんだっていう人結構いるんじゃないかなと思います。まあ堀田さん、国井さんというのは40代中盤、まあ、僕より上の世代なんですよね。そういうちょっと直撃した世代の人の当時の肌感覚も含めた話ってすごい面白くないですかね。なんか、あ、そういう状況下でのそういう作品だったんだみたいなね。ちょっとそういう、まあ、皆さんのね、昔話、老人トーク、まあ、聞いていただければなと思うんですけど、皆さんもね、ちょっと語りたいなと思っているあの作品、過去の名作、あったらメールいただければなと思います。熱もじゃっと gmail.com までメールください。それでは聞いてください。うるせえやつらにうるせえやつらの件。
熱量と文字数。
どうも、サンキュー達夫です。
国田です。
ホロッコ堀田です。
堀田さん。
はい。
どうしたんですか、今日は。
いやいやいや。
何の話ですか。
いや、私ね、本当にもういつかここでお話できたらいいなと思ってた大好きな作品がありまして。
何何、
もうすごいハマってたのが、うるせえ奴らっていう。
え、マジっすか。
皆さんご存知ですかね。
国井さんはですね、
はい、
うるせえ奴らにうるせえ奴です。
めんどくさい人
じゃないですか。うるせえ奴らに超うるせえ奴ら。
超めんどくさいですよ。
いや、面倒じゃないですか。
確かに、言われてみれば、うん、やっぱ20代のアニメ好き見てないかもしれない。
まあでしょうね。
知らないかもしれない。
私今年46になるんですが、はい、まあ、私が小学生の頃ですからね、始まったのが。
そうでしょ、だって俺リアルタイムじゃないもん、はい、再放送だったもん、うん、だ高橋留美子先生のね、原作のアニメ化ですけど、うん、これまだオタクっていう言葉もできる前ぐらいな
感じ、なんじゃないですかね、前夜ですね、きっと。あ、でも漫画道の中で、オタクはっていう呼び方はしてるんです
か。あれまだリアルにあなたのことをオタクって言ってた時代
ってそういうことなんですかね、わかんないですけど、うん、まあ例えばなんですけど、これが僕は小学5年生ぐらいから確か始まってたアニメが、うん、で僕ははっきり覚えてるのは中学1年の時なんで、その2年後なんですけど、うん、風の谷のナウシカ、
80年代前半ですね、
はい、と、超人ロックが、
はい、
映画が同じ日に初日だったんですよ。で、僕当時田舎の福岡の映画館、うん、まあ、そんなに福岡の街に、まあ、久留米なんですけど、まあ、
バスへのね、
バスへじゃない、うん、
観光しかない。
いや違う、そんなとこじゃないです。ちゃんと
ラーメン食って育ったんですよね。
まあ、食って育ったけど、言い方がひどい。
武田鉄矢がおじさんなんですよね。
違います。あの人博多の方が来るべ。で、そんな映画館もない時に、僕とオタク、いわゆるオタクの友達からずっと漫画描いてて、後に斉藤隆夫先生のアシスタントになるやつなんです
よ。すごいね。
そいつに誘われて、一緒に映画行こうと。
うん、
で、あ、わかったって。じゃあ、いついつの、 明け方何時ねって言われて、
はあ、
え、明け方何時って言われて、確か5時か6時ってか、なんですけど、って言われて、え、なんでって言ったら、いや、とんでもない映画が来るんだと。風の谷のナウシカっていう、とんでもないやつなんで、あの、朝から行っとかないと座れないからって。
いやいやいや。マジで？
久留米のちっちゃい町の映画館で、そんなわけないからって言って、行ったんですよ、明け方でも。騙されたと思って。行ったら、うわーって男の人が、
マジで
ドワーッといまして、待ってまして、もう、徹夜なんです、皆さんは。僕らは明け方来ましたけど、で、その人たちがこういる中に僕らももうおどおどしながら、中1ですよ、ビクビクしながら混じってたら、タタタタタタって向こうから走ってくる人がいて、今、超人ロック何名ですって人数の報告が入ったんですよ。で、よし、こっちが勝ってる、うわーみたいな。とんでもないことが起こってて、あ、その時ですね、本当に、あ、こういう人たちがいるんだと思って。
オタクっていう言葉ができる前夜ですよ
ね。なのに、なんですかね、うん。っていうような時期の約2年ぐらい前ですね。
うん、ああ、そう
始まったのが。
国さんは直撃ですか？
ナウシカもだから同じでしたよ。
ナウシカでもさ、東京ってそんな人気なかったですよ、最初。
いや、でも僕も、だから、と、あの、初日かとかもう覚えてませんけど、うん、東京の映画館見に行って、朝一で見に行って、始発ではなんか8時とか、もうそれぐらいに劇場を作って形でしたけど、その時間に行って、僕は初回はだから、座っては見れなかった。階段で座ってみた。通路側にいた。あの当時はまだ緩かったんで、もう人入れられるだけ入れてたんですよ。
そうでしたよね。
だから最初、だから階段のところに座って、でそのままもう一回見た人は残れたんで、うん、で、残ってもう一回見るって言って、うん、席座って2回見ました。
うん、戦前の話してる人
だ、ね。ええ、違
う。戦前、戦中、戦後で。
おかしくなりますよ、国さん。
君、宮崎だ
アニメ、アニメ戦前派ですよね、だから。いや、俺はね、不謹慎なって言われるかもしれないですけど、うん、オタク戦前派、オタク戦中派、オタク戦後派っていうのがいると思ってて、はい、
どこが境になるんですか？
宮崎勤ですよ。
勤？
宮崎勤。
のあの事件
が捕まってからオタク戦中派になるの、
ね、
あそこから急激に肩身が狭くなるんです
よ。なるほどなるほど。
から95年エヴァンゲリオンまで、
うん、
っていうのがオタク戦中派
あ
で、95年以降がオタク戦後派だと思うんですよ。
じゃあ我々の話は戦前の
オタク戦前派ですよね。前夜ですよね、だから、
うん、かもしれないですけど、うん、いわゆる、まあ、オタクという人たちが多分あのアニメ雑誌などを介して、ね、はい、交流したりとかみたいなことあったと思うんですよ。なんかお手紙のやり取りするようなのありましたよね。
ナウシカなんかはアニメージュっていうアニメ雑誌 の、うん、あの連載漫画でしたから、
うん、いやだから
さ、サンセンあってあれでもちょこちょこちょこちょこって、うん、来てる来てる来てる来てる映画やるらしい、うん、アニメでこれで救済で何年か待ってドーンでしたから、うん、
それだから例えばその徳間書店がものすごい膨大なお金を使って広告したとか、はい、うん、そういうわけでもなかったわけですよ、
まあ、当時僕は知らなかったです、ナウシカのこと。全く何も知らない。漫画好きのただの少年です
から、うん。今のような広告の打ち方してなかったんですよ、うん。
なるほどね。いや、だからもうその、分かってる人たち、
うん、そう
だけの口コミで、
うん、
リアル SNS だけで、
うん、それで、うん、初日の夜中、前夜から、
炭鉱マンが。
炭鉱マンじゃない。
集まって。
平らな土地。
顔真っ
黒。平らな。
平らな。
平野。
平野。
平野です。うちは平野
で。クルメでね。
はい。
すごいな。で、どうでした、うん、そのナウシカ見た感じって。
いや、ぶっ飛びました。
ぶっ飛んだっていう。
とんでもないもん見ちゃった。い
や、ぶっ飛んだっていう表現が。
ぶっ飛びましたよ、本当に。
ぶっ飛びました。
はい。
宮沢ひろし
です
よ。
はい、ぶっ飛んじゃいました、それで。
いやでもあんなの劇場で見たら衝撃ですよね。
たまんなかったですね。まあ、一応僕はあの劇場にはルパンの映画とかちゃんと行ってたんですよ。あの好きだったんでルパンとかは。でもやっぱりあのいわゆるもうベタですよ。ベタですけどオウムの動きとかはとんでもないもん見せられたと思うんですよ。
なるほど。
だから僕はあの当時ロールプレイングゲームが好きで、あのそのキャラクターの名前つけるときにユパホリタ
って名前に
すごい時期あったもんするぐらい本当に好きだったんですよね。
そうなんだ。
はい。
いやじゃあそのまあでも確かに あの宮崎タッチの絵以前にやっぱうるせえがあったっていうのは結構大きいですよ、
ね、かもしんないですね。
俺やっぱり、はい、あの肌感覚でやっぱガンダムの後のゼータ、うん、あとマクロス、うん、うるせえっていうところぐらいから、うん、いわゆるアニメっぽい絵っていうのは、
うんうんうん、
やっぱ俺初代ガンダムってやっぱ劇画だと思うん
ですよ。ああ、そうですね、言われてみれば。
ゼータ、マーク、うん、まあ、三木本キャラでっていうのと、うん、まあ、あとうるせえっていうのが、うん、まあ、本当アニメって感じのイメージなんですよね。
うんうん、思います。それはすごいアニメだったと思います、うんうん、それこそ、まあ、いろんなものの原点になってるんじゃないかって、まあ、ハーレムアニメとも言われますけど、まあ、実際はだいぶ違うんですけど、うん、アタルは全然モテてないので、うん、ラムちゃんだけにしか、まあ、基本はモテてないので、うん、まあ、でもそれっぽいことにはつながってる気はするんですよね。可愛い女の子がたくさん出てきてなったり、ね、あの、あとすごい特徴的なのはオープニングエンディングが結構変わるんですよね、曲が。っていうのも、あの、昔のアニメってずっと最初から最後まで曲一緒っていうイメージだったんです
ね。母を訪ねて三千里もね、はい、パトラッシュだとそうでしたよ、う
ん、それはやっぱり、あの、曲ってこうやってなんかおしゃれな感じで変えていくもんなんだってなっていった部分とかもありますし、で、映画が何本も作られたりっていう部分につながってるのが非常に今のアニメ的なところにつながっていってるのかなと思いましたね、
うんうん、
はい。で、まあ僕はあの漫画から入ったんですけどね。
あ、なるほど。ルミコ先生から入って
た。そうなんです。
少年サンデ
ー。はい。当時僕はその、藤子不二雄が大好きでずっとあの、本を探してたんですよ。
ああ。
もうそれこそ夏休みなんて毎日書店に入り浸るような子供で、で、あの、まあ、その時に知り合うんですよ。うん、あの、いわゆる漫画オタクの大学生ぐらいの人と。うん、小学生の僕が。
どこで？
書店です。
あ、
書店で知り合って、すごい僕が漫画好きで、藤子不二雄が好きで、藤子不二雄の絶版になってる本とか集めてるっていうことが、書店の店員さんからその人に知らされて、よし、じゃあ、お前、俺と今から一緒に、あの、古書店巡りしようって言って。
その人が初めての人ですから。
違います。
パンツ脱ぎなさい。
違います。
違う。
僕も本当女性のみ。
今の偽装結婚の
妻。いやいや、妻のみで、妻一本で生きてます。はい。妻に出会うまで、童貞のまま
ですから。
で、
童貞嘘
で。童貞嘘
で。ちょっと待って、それで、あの、古本屋回って、いろんな藤子作品の過去作とか、で、その方は長井豪先生のこれは面白いよとか、教えてくれたり。
いい大人がいたん
だ。そうなんですよ。そういう人に僕いろいろ教わって、ある時、あの新刊をその人がこう手に取って買おうとしてたのが「さよなら三角」っていう、うん、あの恋愛、まあ、コメディラブコメ的な作品の、
うん、あの、なんか覚えてる、
あったんですよ当時、
タイトル、
81年にスタートした漫画なんですけど、それを手に取られてたんで、僕もそれ買うって言ったんです、その、うん、そしたら君にはまだ早いって言われたんです。
で
それでちょっと火がついちゃいまして、
かっこいい、
それでちょっと火がついて背伸びしちゃったんですね、僕、小5で。で、サンデーを読もうって思って読んだら、そこでうるせえやつらに出会って、で、面白くてコミックスばーっと読んで。
小5の時の、小5にとってのラムちゃんってちょっとエロすぎません？
あの、僕、あの、ラムちゃんとか、まあ、高橋先生の書く、あの、女性キャラに対して恋愛感情は一切持たなかったです。
うん、
エロいとも思ってない。
マジで？
単純に、あの、当時、アタルのファンなんで。
あ、そうなの？
はい。
アタルに感情移入して読
む？そうです。だからラムちゃんちょっと嫌だったりとかするんですけど、あの、
ラムちゃん邪魔だな。
邪魔なキャラだな、アタルが楽しくやってるのにって思ったりするんですけど、まぁ、SF 要素とかにすごい惹かれたりしてたんで、あの、大ファンになってしまって、それこそ藤子漫画から高橋留美子はすごい飛び方したんですよね。
すごいね、高橋留美子パワーすげえわ。
そうなんですよ。それでものすごい引きつけられて、あのちょっとナンセンスなギャグとかに持ってかれて、じゃあアニメはもう第1話から見よう
と思い
まして、 で、まあ、親には、やっぱり実はビキニの女性が出てくるっていうのは恥ずかしいので、
そうですね、
リビングのテレビで見れず、母親の部屋にあったテレビでこっそり見る。
ああ、やっぱちょっといかがわしさもあった、
うん、子供っていう部分もありつつなんですよ。で、
1981年から放送ですね。
はい、そうです。で、それで見始めたら、今度は実は、高橋先生の才能にもすごい持ってかれちゃったんですけど、おしいさんにその後、あもうぐっちゃぐちゃにされちゃった。
おしいにうるせえ。おしいにうるせえ。
やばい、やばい人がいますね。
でも当時の時代感覚としては、まあ、久留米ではそうでしたけど、
はい、
国さん的にはどうでした？
でも、関東も同じような感じだったと思いますよ。だちょっとやっぱり、今の言葉で言うとオタク寄りなんだよね、うん、作品自体が。だちょっといかがわしいというか、そういうのもあったけど、僕も、でも、ラムちゃん大好きっていうふうにはならなかったんで。
え、国井さんおいくつの時
ですか？僕、いや、でもね、小学生ぐらいだと思いました。うん、僕はだから、僕はアニメから入ってますから。で、見て、ギャグ漫画、うん、コメディっていう形でも、くだらねえなって言って見てた記憶はあるんですよ。どっちかっていうと、ロボットの方が好きな感じの人だったんで。
う
ん、
そっか。
うん。
あー、でも俺も、どっちかというとエロい感じでは見てなかったのかな、うん、面白いアニメを見てるっていう感じでしたね、
うん
うん、ギャグアニメを見てる。
そうですね、あの当時、まあ、最初の頃は、1回の放送で2話分やってたんですよね。へー、15分15分で分けて、で短いコンパクトだしテンポもいいし、実際今見ても面白い作品多いですよ、うんうんうん、すごくあのコメディとしてよくできてるなって。でもその中に押井さんなんかいろいろなやばい要素を取り込んでくるんですよね。あのそれこそ昔の漫画のパロディであったりだとか、ちょっとこれネジ式のじゃないのみたいな感じの部分が、あの宇宙人だったり異空間だったり、そういうものをふんだんに利用して、あの、様々な特撮のパロディが出てきたりだとか、いわゆるオタクが見て気持ちいい面白いものの集大成みたいなものになっていったんですよね、アニメとして。そこに僕なんか随分持ってかれちゃって、例えばなんですけど、僕あの当時すごい好きな作品でメガネっていうキャラクターがいたんですけども、メガネって高橋先生の原作だと大したキャラじゃないですよね、本当モブなんですよね。だったのがある時からすごい、まあ、押井守監督の代弁者のようなキャラになっていって、さよならの季節っていう話があるんですよ。第64回の87話になるんですかね。それが、メガネが、アタルに相談されるんですよね、うん、俺は今の地位から立場から退こうと思うっていうのを聞いて、メガネは、あ、ラムちゃんを俺に譲ってくれようとしてるっていう勘違いをするんです。オチは最終的には結局、まあ実は当時誰も覚えてないんですけど、当たるって学級委員だったんですよね。それをメガネに譲ろうとしてたっていうのを、メガネはラムちゃんを譲ってくれると勘違いして、その勘違いからいろんな人たちが動き出すんです。ラムちゃんがフリーになった場合、メガネとくっつくより面倒とくっつく可能性が高いんじゃないかと思った、それをやばいと思う面倒審判の女の子たち、各学校に散らばってるんです。忍は友引きの中心になって、各学校 の、 あの女の不良を仕切ってるような人たちが集まってきて、さらに男の不良も巻き込んで、それをなんとか阻止しようとする、もう一大、イベントみたいな感じになるんですけど、そこでメガネは何としても自分はラムちゃんを手に入れたいもんだから、まあ、妄想もして暴れて夜中に叫んで、あの屋根の上に上がってとか異常な行動をするんですけども、その時メガネの部屋に貼ってあるポスターがミスター・スポックなんですよ、
うん、
スタートレックの当時多分3映画版の3かなんかなんですよね。スポックの今だったら絶対描けないですよ、あの海外 の、 あの俳優さん役者さんの肖像権の問題で。ミスター・スポックのポスターが貼ってあるメガネの部屋が出てきて、でメガネをその不良どもが連れ込んで、あ、まあ、アタルを連れ込んでそこに助けに入るメガネ、うん、でその時にメガネは徹夜で作った銃モビルスーツを着てきたっていうセリフがあるんですけど、まあモビルスーツっていう言葉が出てきたりだとか、そこはあの自動車のスクラップがいっぱい置いてあるんですけど、あのミンキーモモが乗ってた車が置いてあったりだとかっていうような、もうめちゃくちゃなパロディーがガンガン 取り込まれてて、それ見つけた喜びとか、うん、でテンションが上がっちゃうんですよね、バーンってね、うん、そこに持ってかれちゃったって記憶があるんですよ、ね、これだから当時のお宅の人たち、僕よりもっと濃い人いっぱいいたと思うんですけど、うん、最高に面白かったんじゃないかなって。
よく言われるのがね、やっぱその、はい、新作品パロディ多いっていうのはなんか、はい、現場のスタッフさんたちも、うん、言ったら当時アニメーターとしても、
はい、
まあね、そういう整備もされてない中、うん、やっぱみんな見てる作品が一緒で影響を受けてる作品が同じだから、うん、どうしてもなんかこう好きなものを入れて、それも OK な自由な空気が業界にあったっていうふうに言われますけど、
う
ん
う
ん、
そうですね。
国さんなんか覚えてますか当時？
そこを見つけるっていうのでは、ちょっとうるせえやつかどうかわかりませんけど、だから、そのね、ギャグとして爆破シーンとかあるじゃないですか。はい、ドカン、うわーっていうような感じ、うん、で。わーってなるときに、爆破の煙じゃなくてギャグの場合、その飛んでる人の絵とかが、顔とかが出る。うん、そのときに、別作品のキャラクターがいたりする。
あなるほど。
結構こういうのがあって、それを見つけた時の喜び。うん、で、はい、当時はまだビデオテープっても出てなかった頃でしたから、パッと見て、今あれだよねってなると、人もあれ好きなんだ見てるんだっていうので喜びがあったっていうのを思いました。
そうです、
ね。それを推しさん多分ね、うん、全面に、うん、映画版の話をちょっとした時なんかは、うん、その第2作目かその文化祭をやるっていうのが盛り上がってて、はい、みんな出し物をこうわっちゃわっちゃやってんだけど、うん、その学校の裏でみんなコスプレだとか、うん、そのいろんなものを作ってるじゃないですか、うん、それが特撮 の、
ね、
あのヒーローだったりノリモ軍艦だったりっていうのが知ってる人が見るともうまんまだよこれっていう面白さがあったんですよね。
だからいわゆるウルトラ系
そうです、ね、
スブラヤ系の怪獣もいましたし、うん、東方特撮の 5.5 とかも入ってきたりしてたんで、
う
ん、もうみんなたまんなかったと思うんですよ、うん、当時見てて、うん、っていう、あと、まあ、ビューティフルドリーマーでいうとまんまゴジラの一作目をみんなで見るシーンとかもあったりしましたし、うん、それは同じ東方系っていうことで OK が出てたんだと思うんですけども、うんうん、それこそあの映画の古い感じのフィルムの感じ、傷のついた感じとかパンチが入る感じとかも再現してましたんで、まあ映画好き特撮好きにたまんなかったと思うんですよね、はい、
そうか、そこはやっぱ特撮好き堀田としてもやっぱうるせえやつらやっぱりあの頃から好きだったんだ、
はい、持ってかれましたね、そういう小ネタとか細かいのいっぱい入ってたんですよね。でまあ、あと BGM とかあのドタバタギャグシーンの、まあ、音楽もすごいいっぱいあったんですよ、うん、何種類も何種類もあって、あここはこの音楽なんだ、ここはこの曲なんだと思ったら、うん、映画版でそのギャグシーンのドタバタシーンの一つにまとめた短くどんどん切り替わっていく曲が使われてたりして、うん、そんなのも面白かったですし、うん、本当によくできてたな、音の面から絵の面からもすごい良かったな。
だからまだ当時はその著作権うんぬんとかっていうのとは別で、なんかこうスクラップ&ビルドの面白さというか、うん、やっぱりこうアニメってまだジャンクなものだった
ので、はい、でしたね。
だそこのジャンクなものの中にいろんなもののコピー、うん、あるいはまあパロディーと言っていいようなものを詰め込む遊び心がまだあったってことなんですよね、はい。まあそれがお粗末1話ではもうやっちゃいけないことになったっていうのが、
そうですね、
すごい時代を感じますけどね、
うん、結局あれってもう収録されないことになったん
で DVD には入らない、
入らない、もう録画した方のみって言っちゃうんですね、
まあ、時代ですけどね、
ですからまあでもそういう部分の面白さもあったんですけど、いわゆる押し節みたいなのが、はい、うん、いっぱいいろんなところに入ってて、で中でもこれ本当に異常な問題作って当時なってた作品が、これは101話になるんですかね、惨め愛とさすらいの母、
あれよく見てます、
あ本当ですか、
今でもよく見ます、
あれはどえらい作品ですよね、
すごく面白い、これどういう作品なんでしょうか、
国井さんいきますか。
これあの当たるのお母さんの話なんですよ、
ね。そうなんです。
で、夢か現実かわからなくなっちゃうんですね。うん、でスーパーデパートかな、はい、行って、うわーセールよセールよってあれに巻き込まれて、うん、頭打って気失っちゃうんですよ。
お母さん。
そう。う
ん、
で病室で目覚めるんです。うん、で医者がいて、いや頭打っただけですよ。で言ってるのはメガネだったり、温泉だったり、うん、声と影は、で顔見えないんですよ。うん、で説明して、まあ、家に帰ってくださいって言って、うん、ああ、よかったわ、何事もなくてって、家に帰ると、自分の居場所がないみたいな、あれどういうことかしらってなると、うん、またちょっと時間がループしてて、 同じ日常を繰り返したらまた怪我をして同じところで目覚めてる、でも医者が違うとかっていうのが3回4回ぐらい繰り返される、
なんだなんだ、
でこれ何なのかって思うじゃないですか、でパッと切り替わって最後の方に行くと、なんかレジスタンスでみんな戦ってるんですよ、銃を持って、
どういうこと、
でさあ戦うぞ、うわー最後の特攻だみたいな、お母さんの鉄砲持ってこう突き進んでいく、で突き進んでいって何かあるのかなと思ったら、なんかカゴメカゴメが歌って、なんか地球をこうずっと俯瞰していくような絵でもあるんですよ、でなんか豪華客船みたいなのが空に飛んでて、それで誰かがその街を見てるみたいな感じで終わるんです意味がわからないんですよ、
とんでもない、
全くわからないんですよ、ただ面白くてですね、
おしいさんこれでめちゃくちゃ怒られたらしい局の偉いさんに、お前何をやってくれてるんだ、
るんだと、
で実際おじいさんが降りるきっかけになったのがこれじゃないかっていう話までやって、
スペースダンディだったら許され
ない、そうですよ、本当スペースダンディぐらいの早すぎるスペースダンディですよ、
これだから脚本がおしいさんで、はい、演出家コンテはね西村さんなんですよ、西村純一さん、はい、
そうです、
これ多分だからグラスリップとか、最近だと爆音も西村さんだったんじゃないかな、トゥルーキアとか多分あの方だと思うんです、同姓同名かもしれない、ちょっとわからないですけど、ちょっとだからあれ幼心に見ても衝撃でしたよ、
はい、
ギャグ漫画だと思ったのに意味がわからないけど、なんか言ってることはミステリーというかサスペンス調で、なんかわかるんですよ幼心にも、でも意味がわかってるかってわからないけど、これは一体なんだっていうのが強烈にありました、
ね、自由なメディアだったんですね、
いやそうなんですよ、だから言っちゃえば当時、まあ、主役格はラムちゃん当たるなわけですよ、それに脇でチェリーがいたりさくらさんがいたり、面堂がいたり忍がいたり、それこそメガネたち4人組がいたり温泉マークもいたりって、ブワーっといっぱいいる中で当たるの母、とんでもないところにスポット当てて、めちゃくちゃなことやったんですよ、まあ、それが後のおしいさんの作品に多分つながってて、これビューティフルドリーマーの
思いますよ、ね、
はい、原型じゃないかっていう、
終わらない日常、
はい、
無限ループ、
それを当たるの母でやって、水曜の夜7時半に流したってとんでもない話なんですよね。っていうのが、まあ、これがおしいさんの本当になんかドロドロしたものの吐き出した最初じゃないかっていう感じなものをやっちゃえる自由な、はい、アニメだったんですよ。だもちろんその前にもいろいろあったんです。そのちょっと前にそして誰もいなくなっちゃった。
また拍手が。藤井さんから拍手が。
これ系で言うと多分パトレーバーの最初に近い。
ああ、そうですね。
どういうやつか。
これはもう本当にそして誰もいなくなったって推理小説あるじゃない
ですか。あります。アガタ・クリスティ、
はい。あれみたいなところに、まあ、誰もいない孤島の、屋敷にいわゆるうるせえ奴らのメインメンバーが、集められて一人ずつ死んでいく、殺されていくって話なんですけれども、まあもちろん最後嘘だったっていうバラシなんですが、もう死ぬシーンが残酷だし、ひどいし、もうとても今絶対流せないレベル の、 死に方をさせてるんですよ。死体の見せ方をさせてるんですよ。
で見立て殺人で動いていく
みたいな。いわゆるマザーグースの数え歌みたいな形で、誰が殺したか黒瓶ですよね。これはパタリロもやってましたけど、で、殺されていくっていうやつをやってるんです。これもテレビオリジナルの、もう勝手にやってる作品なんですよ。
だからテレビで見てる人は、本当に死んじゃったって思ったんですよ。だ、今日最終回なのこれっていうんで、最終回マークついてるかどうか確認しました。
はぁ。でも一応そのクールの切れ目では、そこで終わっていいような作品を作ってはいるらしいんです、実は。うるせえって。なので、それっぽい話がちょいちょい入ってくるんで、多分これも切れ目だったんじゃないかなと思うんですけど。
SNS あったら大炎上案件です
ぐらいかもしれないですけど、でもこれもすごい話題になりまして、で、それこそ、これ何が良かったって、演出とかもすごい良かったんですよ。はい。トムヘイの感じとか、その SE の入れ方とかもすごくいいし、今見てもやっぱ面白いんですよ。ただ、何にもない話っちゃ何にもない話なんです。ただ、雰囲気ものな感じもあるんですけど、こういうのをやれてる空気感という
か。だから基本はギャグアニメ、しかも恋愛主軸のなんだけど、実はミステリーだとか、サスペンスっていうのを、まあ、1話丸々使ってやってみるっていうところもあったっていう、
は
い、
ありましたね。
原作がそのただ原作を消化することではなくて、続けられるようだったら、まあ、オリジナル つぎ込まなきゃいけないんで、うん、それをなんかアニメ側のスタッフで好きなことをやっちゃえ、うん、やってしまったっていうのが通る時代だったんじゃないですかね。
だと思いますね、うん、だからまあこれ押井さん脚本とかじゃないんですけど、あの必殺立ち食いウォーズって話があったんですよね、はい、これなんかもう後のあの立ち食いのものをねテーマにされてるんですけど、それの多分原型だと思うんですよ。立ち食いし全国の立ち食いで、それこそただ食いして逃げるだけの話なんですけども、そういう全国の強者が集まってきて戦うなんて全然うるせえやつだ、でも何でもないんですよね、みたいなものを勝手に作っていくっていうスタッフのなんていうんですかね、空気作りみたいなのが当時あったっていうふうに思いますね。
なるほど。
はい。今でそのところ新しいというか、これ当たり前というか、そのフォーマットになってきたその立ち食いのそうなんだ、うん、メガネも詳しいんだけど、だからそばをスルスルっと吸って、はい、作ってるやつはどうだよ、はい、うちのしたら、うん、これでお前こんなこと言えるのかみたいなことを言うんですよ、うん、でつなぎがいくつこあの粉がどうのこうのっていうのを、うん、一口だけで分かるのをバーッと説明したりするんですね、うん、これって今ってもう別に当たり前のキャラクターとしてあるじゃないですか、うん、当時はなかったですからね。
そうですよね。
それ考えると今のそのなんだろうな、うん、キャラクターというか、主人公像がうるせえやつの時には脇だったメガネが今主人公になってるんですよ、うん、やたらいろんなこと詳しくって全部説明してくれるっていう立ち位置のが、うん、
確かに。
だからあの中二病じゃなくて、京都アニメーションの、最近の何でしたっけ、ファントムワールド、うん、あれの主人公なんていうのは僕はだから系譜で言うとメガネなんで、
ね、う
ん、あれがだから今も主役の位置じゃないですか、うん、女の子は周りにいてモテてるわけではないけど、うん、非常に博学で説明をしてって、うん、部分部分で締めていくっていうところが主役の位置に上がってきているっていうのは、これまた時代なんだよなって面白いって思ってます。
神のみぞ知る世界とかもそう
ですよね、うん、そう、まあ、そうなんですよね、
うんうん、
だからあの当時メガネって本当にどんどん膨らんでいったキャラクターで、まあ、国さんおっしゃったようにその五択いっぱい並べるようなところで言うと、うん、今それこそ、まあ、芸人で言えば R1 のネタにできそうなだなって僕思ったんですけど、うん、あのメガネが自分の目の前にあるご飯食べ物がいっぱい並んでるので、ね、何から箸をつけるかっていうのを延々頭の中でシミュレーションするんですよ。これから行ったらこう思われるんじゃないか、こう思われたらいけないんじゃないか、まずはこれから行くべきじゃないかって、延々一人で頭の中で考えてっていう、まあ、話があるんですけども、そういうのとかも多分千葉茂さんが声をやられてて、ここでブレイクしたって言われてますけども、千葉さんのアドリブでどんどんメガネ自身も膨らんでいったんですよね。押井さんの代弁者でありつつ、まあ、千葉さんの化身でもあったと思うんですよ。で、そういうその何ですかね、声優さんが自由にキャラクターを作っていく走りにもなったんじゃないかなっていうアドリブでっていう風なところも感じるんですよね。それは多分こういう、まあ、もしかしたらテレビシリーズでやっていくにあたって原作が足りないから埋めるために作った彼らのオリジナルの遊びだというか、苦心の末生み出したものかもしれないんですけど、それがつながっていったような気がするんですよ。
でも逆に言うと、その新しいそのメディアの中でできるエンタメの挑戦っていうのは大体もうここでやっちまおうっていうぐらいな、
あったかもしれないです
ね、志の高さを感じますよね、
はい、
やれることだから全部やってあるから、うん、今の目で見ると今あるものってもう多分全部入ってるんだっていう説明が多分できると思うんです、うんうん、実際これがレーザーディスクっていうなって、これ100何話以上あるんで、膨大な数になるんで、ものすごく高いボックスセットが出たんですけど、即日完売でした。
うわ、そうなりますよね。
それを聞いた時僕お金なかったんで買えませんでしたけど、非常に嬉しかった。
非常に嬉しかった。
立場的によ
くわかんない立場ですけど、
そうなりますけど
ね、よかったってい
う。でもそう、俺だけじゃないんだ、これ全部評価している人たちが。すごく嬉しかったのを覚えてます。
なるほどね。いやちょっとまたうるせえ奴らはシリーズ化していきたいですね。
あ、本当ですか。
あの次世代に語り継ぎたい、うるせえ奴ら、
あ、じゃあ 名作の紹介とかもしたいですね。
あと本当にうるせえ奴らにうるせえ奴らいっぱいいるんで、
いいよね。
あのメールもね募集したいと思いますんでネズモジアットジーベルドコムまでお願いします。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
心。